愛するお父様、このようにお祈りできるものをさせていただいて感謝をいたします。では早速ですけれども、聖書を拝読いたしましょう。ローマ人への手紙、ローマ書は第13章の11節から14節です。今日はその中の御言葉から、今日はどのよう、失礼、今はどのような時か、今はどのような時か、このことについてお話をさせていただきたいと思います。ローマは第13の11から14でございます。パウロがローマの教会の人たちに送った手紙の言葉です。13の11、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。特に11節の前半部分、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、御言葉を感謝します。御言葉を聖霊が豊かに祝福し、お一人お一人の心に届きますように、お一人お一人の心に響きますように、また心にとどまり導かれますように、御手に委ねて主イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ここで言われている時というのは、ずっと続く時のことではなく、特定の時でございます。しかも重要な時です。決断する時、そういう時でございます。ある聖書はこの時を危機的な時と、そのように訳しております。またある学者はこの時のことを緊張する時、気持ちが引き締まる時と説明していらっしゃいます。クリスチャンにとって今はどのような時か、それは危機感とか緊張感を伴う時である。信仰生活を送っていこうとすると、そのような時になるというわけです。受験生の方に今はどんな時ですかと聞けば、緊張します、気持ちが張ってきます、ほとんどの人おっしゃるでしょうね。テスト控えてるのに、今はどんな時ですか。いや、もう何もかも忘れて寝ておりますよって、と言われる方は、その方は真面目な受験生だろうかと思います。あらゆるスポーツ競技の選手に、大会を控えている人に、今はどんな時ですかと聞けば、おそらく緊張します。危機的です。勝つか負けるか、 の時だから、そう言われると思うんですね。クリスチャンは信仰者として生きていこうとしているなら、今はどんな時ですかといえばそういう時です。ロッキングチェアに乗っていつも乗っております。ロッキングチェアに乗ってゆっくりリラックスする時は当然あり、それ結構なんです。でも信仰生活で神様に従っていこうとする人はいつもロッキングチェアではない。必ず緊張感があります。あって当然なんです。危機があるんです。それ当然のことなんです。私たちはクリスチャンとして冠婚葬祭のところへ行ったときどうしますか。神様に従いたいと思うクリスチャンは緊張すると思います。危機を感じると思います。それは神様に従っていたら、それはもう当然のことなんです。あなた方にとって今はどんな時ですか。これは決断の時です。大切な時です。危機的な時です。気持ちを引き締める、緊張する時です。それがクリスチャンにとっての今なのです。神様に従っていこうとするならば、その人にとって今はそうなんです。時を知る、これ大事なことだと思うんですね。私はクリスチャンになる前に全然時というのはあんまり意識しませんでした。だからブラブラしています。時を知らないからです。時を知らなければ霊的にブラブラします。満たされることはない。前進も勝利もない。なぜなら今どんな時にいるか、その人は自覚がないからなんです。私たちは今どんな時に生きているかということは明日につながるわけです。だから時を知らないといけない。クリスチャンとして前進して勝利しようと思うならば、霊的に今はどんな時かということを自覚しなければならないんです。では具体的に今はどんな時でしょうか。まず一つ、それは恵みの時、救いの日であるということです。今は恵みの時、救いの日であるということでございます。第二コリントの第六章の一節二節にこうございます。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。確かに今は恵みの時、今は救いの日です、とこうございます。イエス・キリストは神の御子なのに、私たちの身代わりとなって十字架にかかって死に、私たちの罪を死をもってあがなってくださいました。代価を身代わりになって全部払ってくださいました。そして葬られて三日目に死者の中からよみがえり、今も生きておられます。そして私たちを呼ばれるんです。あの有名なマタイの福音書の11章の28節、すべて疲れた人、重に負ってる人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。すべて私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちはこのような素晴らしい一方的な神様の恵みがあるので、キリストを救い主として信じるだけで何の行いもなく救われることができました。それだけではなく、 クリスチャンでない人も私のところへ来なさいと言われているから、その声に応えてキリストを信じるならば、その瞬間に救われることができるんです。すべての人に救いは今保証されているんです。でも救いの保証は今であって、今日であって、明日はないわけです。ですから私たちはクリスチャンとして、まだ家族がクリスチャンでないなら、いつも今はどんな時か、これ意識すべきだと思います。また周りの人に、毎日出会っているような周りの人に対して、その人の魂の状態や伝道のことについて意識すべきです。私たちは未信者の方と一緒に過ごすとき、楽しんでいいんです。エンジョイしてもいいんです。でも私たちは眠ってはいけない。今は恵みの時なんだって。何が起こるか分からないんです。人生何が起こるか分からないです。全く体に異常自覚なかったのに突然倒れる、突然お亡くなりになる、こういうことはですね、今までもうたくさんの人に起こってきたわけです。私たちは分からないんです、明日のこと。毎日出かけるとき、死ぬことが分かって出かけるというのがほとんどありえないんです。何が起こるか分からないんです。だから今は恵みの時だから、恵みの時でなくなる時があるので、私たちは魂に目覚めをしていなければならないんです。前にも言いましたけれども、私たちには神様からこの人はあなたに任せますと言われている、そういう人があるんです。この人はあなたに委ねます、神様から任されているわけです。つまりどういうことかというと、私がキリストを伝えなければこの人はキリストを聞くことはないだろう、私が責任がある、このように考えましたら、私たちは今の時というのは恵みの時なんだけれども、緊張の時であり危機的な時だということが言えるんじゃないかと思います。今はどんな時でしょうか。恵みの時です。でも恵みの時はいつまでも続かないです。必ず終わります。今は恵みの時、救いの日であるわけです。もう一つ、今はどんな時でしょうか。悪魔が働いている時であるということでございます。悪魔が働いている時であるということです。ペテロ第一の五章の八節九節を拝読します。ペテロ第一の五章の八節九節、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔は私たちの敵で、絶えず私たちを狙っているわけです。狙っているんです。そしてその狙い方は、ライオンが獲物を狙うように狙っているわけです。ライオンは草原では足は遅いそうです。だからまともに正面から行ったら先に逃げられます。 一緒にスタートすれば距離が開くだけなんです。そのように言っていました。神様は草食動物にライオンより速く走る足を与えておられます。ですからライオンは獲物を取ろうと思えば正面から行かない、身を隠す、後ろから行く、隙を伺う、そうして襲う。そうでないとできない。じゃあ例えばシマウマ、私たちはシマウマの気持ちをもし仮に理解するように例えたら、シマウマが水辺でもう緑いっぱいのところで草をはんでいる。そのシマウマに、あなたにとって今はどんな時ですか。緊張しております。ライオンがおりますから。そうじゃないですか。もしライオンが気持ちを言うことができれば緊張してます。最高の時です。最高の場所ですね。水はあるし草はいっぱい、でもライオンがおります。だから危機的な時です。緊張する時です。そうしないならばシマウマはやられてしまいます。私たちはクリスチャンとして今はどんな時ですか。ライオンが獲物を狙うように私たちを狙っています。悪魔が私たちに働いている時です。隙を伺っているんです。サタンのすごいのは自分を絶対に見せない、身を隠す、そして隙を伺って攻撃するということですね。サタンは私たちを倒すことできないです。また私たちを滅びに至らすことはできない。もうサタンは敗北した敵ですから、神様が許された範囲しか働くことはできないんです。でも人間よりもはるかに知識や力があるんです。ですからクリスチャンは気を緩めているなら、寝ているならば攻撃の的にあってつまずかされます。今はどんな時なのか。悪魔が私たちに狙って働いている時です。ですから信仰生活を送っていくということは身を慎み目を覚ましているということです。そして悪魔の働きがあるならばすぐ立ち上がって完全と立ち向かっていくことです。そのようにサタンに対処しようと思うならば、日頃から御言葉を聖書を読んでおくということが必要になってくるわけです。詩篇の第119の9から11、詩篇の第119の9から11節を読ませていただきます。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えましたと、このように告白しているわけです。ですから私たちは日頃からですね、少しずつでいいですから毎日聖書を読む習慣を身につけましょう。 そして読んだ御言葉、それを心に蓄えるようにしましょう、ね、聖書にこう書いてある。そして聖書の言葉を思い出して、その御言葉に従って生きていくようにすべきなんです。サタンに勝利するのは信仰しかないんです。御言葉なんです。祈りなんです。ですから毎日聖書を読む時間を持ちましょう。そして御言葉をいただきましょう。心に蓄えましょう。そしてその御言葉によって立ち向かっていきましょう。イエス様はアラノの誘惑でサタンの誘惑を受けられます。その時イエス様は悪魔の誘惑に対してどうされたか、どうしたんですか。自分の言葉は言いました。この石を、あなたは神の子だからパンにできるでしょ。あなたは何でもできるから、お腹空いてるんだったらこの石、このロールパンみたいなこの石、あのパンにして食べたらどうですか。イエス様はどうしたんですか。どのように答えたんですか。そうです、人はパンだけで生きるんではない、神の口から出る全ての言葉によると書いてある、書いてある、4回とも書いてある。イエス様は御言葉によってそれを武器にして行かれたんです。だから聖書を読むということ、御言葉を蓄えておくということはとても大事なことです。御言葉も祈りもないというのはもう何も武器もなくて戦場に行っているような人です。何もできません。今はどんな時なのか。悪魔が働いている。だから身を慎み目を覚ましていないといけないんで、今はどんな時なのか。ロッキングチェアで寝ている時じゃない。信仰で神様に従っていこうとするならば、私たちは危機感を持たないといけない、緊張しないといけない。それがクリスチャンにとっての今であるわけなんですね。三つ目、今はどんな時でしょうか。主の再臨が近い時であるということでございます。イエス・キリストがもう一度お見えになるのが近いということです。今日の箇所をもう一度拝読させていただきます。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興酩酊淫乱公職争い妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい義かとしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。11節の終わりの方に、今は救いが私たちにもっと近づいているとある。この救いは体の救いのことでございます。私たちはイエス様を信じて御霊によって魂が救われました。私たちは新しい命を受けたんです。永遠の命は私たちのこの肉体の中に宿っておるんです。でもこの肉体は朽ちていくんです。人間は霊と肉体と一緒です。この二つがあるのが人間なんです。肉体は救われていないんです。 でも救われる時が来るんです。それはどういう時か、キリストがクリスチャンをお迎えになって空中までいらっしゃる時です。聖書によればイエス・キリストは御使いのラッパとともに空中に来られます。その時どういうことが起こるか、まず葬られたクリスチャン、墓の中にいるクリスチャンたちがキリストのようによみがえったあの新しい栄光の体になると書いてあります。そして天に上げられるんです。そして次に生き残っているクリスチャンたちは瞬時に瞬く間にこの朽ちていく血肉の体が霊の体に、栄光の体に変えられるんです。そして天に引き上げられるんです。つまりクリスチャンが引き上げられるんです。つまり未信者の方は残されるんです。そして聖書によれば大患難時代というのに入るんです。そして救いの機会を失うんです。しかもそれがいつの時かわからないんです。キリストはいつお見えになるかわからないんです。今までじゃあなぜ来られなかったのか、私が救われるためであり、あなたが救われるためです。もしイエス・キリストが3年前に来られていたら、この中に私救われてなかったと言われる人いらっしゃるですか？10年前にイエス様はお見えになっていたら、私は滅んでいます。そういう人いらっしゃるでしょうか？なんで来られなかったのか。救われるためです。もし明日、いや1年先、それでも来られなかったら、なんで来られなかったか。救われる人が一人でも多いためです。でもいつか必ず来られます。絶対来られます。私はまた来ますと言われました。弟子たちに別れる時、また来ます。フィリピンを日本が攻撃した時に、マッカーサーがそこにいました。ものすごい危機的ですね。これは危険です。マッカーサーはフィリピンを離れたんです。でも帰る時に、いや去る時に言ってね、 I shall return、 私は帰ってきます。それと同じ言葉、私は帰ってきます。キリストは必ず来られます。絶対に来られる。私は心から信じます。もし再臨がなかったとしたら、新約聖書だけで300回書いてあるんです。キリストが乙女から生まれる、聖書に何回書いてあるんですか？2回しか書いてないです。しかし成就したんです。私は戻ってきます。新約聖書だけで300回書いてあるんです。新約聖書だけで300回書いてあるんです。これは順番に読んでいくなら25節に1回になるんです。それほど繰り返し繰り返しだったら絶対あります。なんで今までなかったのか。私のためです。あなたのためなんです。もう前に来られていても何も不思議じゃない。ただ私を救うために、あなたを救うためにお見えになりませんでした。でも必ず来られます。その時イエス様を受け入れて永遠の命を受けている人、神様の国のものとされている人だけが引き上げられます。そして地上はクリスチャンでない人ばかりになります。そして大患難時代があります。 皆さん今までですね、私詳しいことは分からないんですね。アメリカをはじめ世界中にね、クリスチャンの軍人は多い。今までアメリカはね、何度か核のボタンを押すべきです。押してはいけない、それやめなさいという声があった。それは神の御霊です。それやってはいけない、止めたんです。でも止める人はいない。神の御霊は全部働きは天に上げられました。やめなさい、押してはいけないという働きをする人はいないんです。私は政治的なことは分かりません。今世界中に核弾頭は1万6000発あるそうです。1万6000発ですよ。これはですね、地球全部を繰り返し繰り返し灰にしてしまいます。でもやめなさいと引き止めるものはない。分離されます、滅ぶんですね。キリストの再臨の時に何が起こるか、信者と未信者が分かれるような。私この話初めて知った時泣きました。私はもう田舎へ帰りました。そして母に泣きながら言いました。イエス様を信じてほしいと言いました。笑われましたが、でも涙を見ました。分かれるんですよ。イエス様は言われましたね、キリストがもう一度いらっしゃる時の出来事はノアの日のようです、言われましたね。あのノアの洪水の前ですね、人々は飲んだり食べたり嫁いだりしてました。何も悪いことじゃないんです。ただ神様の言葉を全然聞かなかった。ノアは一生懸命に警告したんですね。でも聞かなかったんです。ただ飲んだり食べたり目取ったり、そればかり生活してた。ところが洪水やってきた。どうなったんですか。箱舟の中のノアの家族が水に浮いて、他の人は全部沈んでしまいました。そのようにキリストが来た時はなりますとキリストは言われたんですね。そしてこういうように言われた。二人の人が夜寝ていると、一人は取られて一人は残されます。二人の人が朝臼を引いていると、一人は取られて一人は取られます、残されます。そして二人の人は畑仕事をしていると、一人は取られて一人は残されます。これ分かりますか。臼引きというのは朝するんです。畑へ行くのは昼するんです。もちろん寝るのは夜です。キリストがいらっしゃったら地球は丸いので、今いらっしゃったらあるところは夜です、あるところは夕方です。キリストは必ずいらっしゃいます。その時にそういうことが起こる。今はどんな時ですか。キリストの再臨が近い時です。もし私たちはキリストの再臨に無関心であれば、これは眠っているんです。起きているべきはずなのに寝ているんです。危ない。世と妥協しているから、 罪に入ってるから、だから眠っているんだ。今はどんな時ですか？主の再臨が近い時である。最後に、今はどんな時でしょうか？主がことをなさる時である。主がことをなさる時であるということでございます。詩編の第119の126で、119の126、今こそ主がことをなさる時ですという短い言葉があります。今こそ主がことをなさる時です。主がことをなさるというのは、主が主導権を持って私たちを導き励まし用いられるということでございます。主は私たちの心に住んでくださっているんです。心に住んで私たちに御心を教え励まし導き私たちを用いようとしてくださるわけなんです。私たちはイエス様を信じて救われているのであれば、イエス様の命と同じ命を持っているんです。ブドウの木とブドウの枝はつながって、同じブドウの命で生きているんです。私たちはイエス様を信じているなら、御霊をいただいて御霊によってキリストとつながっており、キリストの命が与えられ、キリストと同じ命で生きているんです。私このことを教えられた時にもう感動しました。私はイエス様の命がある、イエス様と同じ命で今生きていると思った時にもう感動したことを覚えています。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。そうして私たちを用いようとされるわけです。私たちは用いようとされる神様の働きを妨げてはいけない。神様のお邪魔をしてはいけない。神様の御心から離れたら、神様は共におられますけれども、神様の働きを邪魔していることになります。私たちはあれやこれやいろいろとやらないといけないと思うかもしれませんが、実際はそういうことを思う必要はない。神様がこれをしなさいと言われたらそのようにすることであって、神様の働きの邪魔をしてはいけない。今はどんな時か。今こそ神様が働かれる時です。神様が働かれるためには私たちは応答しないといけない。信じないといけない。委ねないといけない。それが今です。今はどんな時か。恵みの時、救いの日です。今は救いは保証されていますが、明日はありません。だから私たちは緊張します。気持ちが引き締まるんです。今はどんな時か。サタンが働いてるんです。目を覚ましていないといけないんです。どんな時なのか。キリストの再臨が近い時です。別れ別れになります。今先ほど賛美で歌いましてね、借り入れの日、借り入れの日は近いという歌歌いましたね。今こそ借り入れの日ぞ、こういう 歌手でしたが、これを作られたジョナ・ライスという先生ですね、もう天に召されましたが、その方が若い時に経験したことを本に書いておられたんですね。ものすごい大勢入っている特別な集会で、その先生はキリストの再臨の話をしたんです。で、再臨の時どんなことが起こるか具体的に分かりやすくその先生はするために、このように皆さんに訴えました。あなたは救われていますか、お立ちくださいと。おおで立ったんです。すいませんが、救われていたら前に来てください。大勢の人が前に来たんで、でも救われてなかったら来ないでください、こう言ったんです。びっくりしたんですね。当然ジョナ・ライス先生を前に行ったんです。そしたらある奥さんは、主人は救われているはず、一緒に行っているはずと思ったら残ってましたね。戻ったね。あなた悔い改めて信じてくださいと。いや信じないと。でも信じて信じて一緒に天国行きたいからと頼んでる。また他のところでは娘さんがお父さんにそういうようにしてる。また他のところではお父さんが娘さんにそのようにやってる。そして一生懸命引っ張ってるって。一緒に行かないといけない、天国行かないといけない、このようになってはいけない。そしてその光景は1時間続いた。そして全ての席は空っぽになって、講壇とこの前のところに全部集まった。そして主よ来てください。愛する皆さん、イエス様がいらっしゃったらあなたはそのまま残ります？今はどんな時ですか？身を慎み目を覚ましていなさい。クリスチャンはイエス様と一緒に歩きます。だからいつも重たい荷物を背負って歩く必要ない。クリスチャンはいつもキリストにあって休むことができる。でもロッキングチェアばっかりではないです。ロッキングチェアでいつもテレビを寝たり畳の上で寝そべっておやつを食べたりして過ごすのがクリスチャンじゃない。今の時、これは特別な時、重要な時、危機的な時、緊張の時、ですから私たちは身を慎み目を覚ましていなければいけない。本当に世と妥協してはいけない。罪と妥協してはいけない。世の中に浸っているということは眠っているということなんです。眠っているということは神様のことがわからないということなんです。今はどんな時なのか。私毎朝祈る時、主よ私を罪から守ってください、私が罪を嫌うものにしてください、罪と戦うものにしてください、サタンと戦うものにしてください。弱いですから私はいつもそのように祈ることにしています。クリスチャンは罪を切らないといけない。敵対しないといけない。主よ、私はあなたが喜ばれることを喜び、あなたが憎まれることを憎まれるものにしてください。私は弱いから、そのようにしないといけない。今はどんな時か。受験生の方にとって今はどんな時か。危機的です。緊張します。当然です。それは真面目な受験生、それはある意味で本当の受験生。オリンピック選手にとって今はどんな時ですか。 緊張します。それは当然のこと。クリスチャンにとって今はどんな時か。ロッキングチェアではない。私たちは大事な時に生かされているんです。本当に重要な時に生かされているんです。決断すべき時なんです。緊張すべき時なんです。危機的な時なんです。ただキリストが私たちのうちにおられます。恐れるな、私はあなたと共にいると言ってくださる。そしてあなたの重荷を私は背負うと言ってくださる。だからこのキリストに委ねるんです。でも私たちは眠らないんです。目を覚ましてるんです。あなた方は今がどんな時か知っているのですから、もし忘れていたら悔い改めて、本当に私は誘惑に負けてました、悔い改めます、こう言いたいです。本当に私は眠ってました、目覚める時です、こう言いたいと思います。神様の前に正しい関係になりましょう。イエス様を信じておられない人は今日悔い改めてイエス様を信じましょう。イエス様を信じておられる人はイエス様の命令に従ってバプテスマを受ける決心しましょう。バプテスマを受けておられる人は神様に全てを委ねましょう。そして本当に神様が望まれる生き方をしていこうじゃありませんか。お祈りします。天皇とおさま、かつては私たちはどんな時か時を知らないで無駄な人生を送っていました。でもイエス様を信じて時の意味知らされました。心から感謝いたします。今は恵みの時です。明日は恵み保証されていません。明日の救いは保証されていません。主よ、どうか目覚めることができるように。サタンが働いています。警戒することができますように。キリストの再臨はいつあるか分かりません。起こるならば大変なことが起こります。主よ、今私たちに働こうとされているその時です。聖霊の導きにお互い委ねることができますように。イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。ではお招きをいたします。なしたまえ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、今日私は今本当に決断の時です。今私は決心すべき時です。神様が心に語って導かれていたら応答いたしましょう。一節。なしたまえ